ほな、行こうか。
やぶか、でいつの、麦わら帽子。
はい、皆さん、こんにちは。ヤブタ、デイキの、麦わら帽子の時間になります。昔からですね、花は紅、柳は緑という言葉がございます。まあ、これはですね、時代がどう変わっていこうとも、自然はいつも通りに巡ってくれよということでございます。自然の中にいるとですね、私たちはいつも楽しいことがたくさん。些細なことに翻弄されることなく自然を見れば、私たちはとても幸せやなということでございます。今日もですね、帯広市は東二条南11丁目1番地にございます。 FM ウィング本スタジオより生放送でお送りさせていただいております。前回はですね、残念ながらちょっと休養がございまして、収録で対応させていただきました。ちょっとね、音の取りが悪くって、聞き苦しいところが多々あったかと思いますが、申し訳ございませんということで。次回はちゃんと、やりたいと思います。この番組に当ててですね、お便りメッセージなどいただければ嬉しいなというふうに思います。メッセージ、お便りなどの宛先はこちらになっております。メールアドレス、FM761@fmwing.com。 ファックスの方が 0155-24-6699、 24-6699 まで、お寄せいただきたいと思います。お待ちしております。まあ、4月のね、11日ということで新年度が始まりまして、まあ、3月入ってた頃から、各種団体の、年度末総会とかね、目白押しで来ておりましたが、まあ、会長職が3つありまして、残すところあと1つ、ちょっと先なんですよね。4月の22日だったかな、予定しておりますね。それで一応、年度末終わりと。まあ、もう新年度にね、入ってるんですけど、そんなことで日々やっておりますが、畑の方もですね、もちもちこう始まりそうということで、一応愛国地域ではですね、今日、畑を起こしている方がおられました。すごい早いなという感じでございます。まあ例年だったらね、もう、10日にジャガイモ巻いた人がいたんですけど、今年はちょっと遅れてるみたいですね。まあ気温が低いということで、まあそんなことをになっておりますね。まあ、先日ですね、上京しておりまして、帰ってくるその日が、神社の総会で、滑り込んでギリギリだったんですけどね、まあ、周りの方がドキドキされたみたいですけど、まあ、意外と私は、まあ、しゃあないな、ということで、まあ、飛行機とね、JR ですけど、焦ってもしゃあないなと。まあ、遅れてくるのはね、もうどうしようもないということなので、まあ、そんなことだったんですが、滑り込んでですね、総会、間に合いました。2分前ぐらいに走ったのかな。で、一応、まあ、会長というかね、筆頭責任役員ということで、自主進行やらないとダメなんですけど、口火切ってからですね、懇親会の料理を決めてないと。いうことを、副代表の方に言われまして、まあ、そこでちょっとこう、やりとりしながらですね、じゃあ、電話番号調べて、電話して、料理決めてくださいということでね、総会始まったのにそんな話になって、いや、やっぱりその、懇親会の食べ物をどうするかっていうのは、すごい重要な案件やな、ということで、ちゃんとしてなかった私が悪かったなと、軽く見すぎたなということで、ちょっと反省をいたしました。 あとですね、今年の、2月に、全国をちょっと回った時にですね、ツアーで回ったんですけど、京都に行ったのが最後だったんですね。で、京都で、YouTuber の方とお会いしまして、ちょっとやりますかみたいな話になってですね、もうなんと、アップされたのが5本。1時間10分ぐらいになってしまうんですけど、それがですね、5本もあって、まあそこそこ、視聴回数も数千回ということでね、まあ好評いただいております。で、来週だったかな、6本目、収録をやろうということでオファーをいただきまして、まだまだ続くなという感じでございます。あと4月に入りますとですね、五穀豊穣、家内安全、それを祝うですね、春祭りが4月の8日に、愛国神社で執り行われました。まあ、これがですね、新年度初めての、事業になるんですけども、準備が、その前の土曜日ですね、お祭りに、先駆けてですね、小のぼり、大のぼりを上げたり、配膳幕を入れ替えたり、境内を掃除したり、まあいろいろこうございます。まあなんか今年もいよいよ始まったなということで、無事滞りなく終わりました。まあ神社のね、お祓いの塗り子っていうのは大体、どこでも決まってるんですけど、かけまつも、かちこき、いざなぎの王冠、大神、大神。で、まあ、月に汚れ、なきことを、申すこと、みたいな感じでね、お祓いするんですけど、その後ですね、祝詞をあげるんですね。で、その祝詞の中に、畑作りの技、酪農の技、悪しき風、水、虫から、守ってくださいね。私たちは頑張ります、ということで、家かと高くに健やかに、世のため、誠の道にたごうことなく、世のため、人のために尽く、まあ言いましたんですけど、まあ尽くしましょうということでね、まあいい祝詞やなと思っていつもこう聞くんですけど、まあちょっとね、言い回しが難しいからわかりにくいんですけど、まあ中身はそういうことで、記憶正しく、健康に健やかに、家族も、地域もみんな、頑張って幸せに暮らそうね、みたいな、そんなことですね。まあ、非常にこう、いい、祝詞の内容かな、という感じでございます。あとは、まあ、農業の、新しい畑用にですね、資材、ディゼル資材、木に使うんですけど、まあ、それを培養するですね、プールを新たに掘ったり、掘り直したり、ということで、まあ、外仕事がね、もちろんこうできるようになってきたので、まあ、このところね、しばらくそんなことをやりつつ、まあ、天気を見ながら、いつ、種まきしようかな、みたいな感じでやっておりますね。まあ、皆さんもぼちぼちね、家庭菜園、今年はどうしようかな、ということで何作ろうかな、と。で、まあ、ホームセンターとかね、種屋さん行って、苗買ったり、種買ったり、まあ、この時期はちょっとね、ワクワクの状態で楽しい時期かなというふうに思いますね。それでは今日の一曲目行ってみたいと思います。こちら。Working on his own, the same as the bones is driven home, and the complete romance is a brand new world. Thank you. はい、今日の一曲目ですね。オリビア・ロドリゴで、Good for You 聴いていただきました。まあ、話を変わってですね、まあ、前回、お休みをさせていただいて、まあ、収録で対応をさせていただいたのですが、まあ、出かけた先はですね、まあ、東京だったんですが、初めてですね、国会議事堂というものを見ました。で、行き先がその隣の、参議院会館だったんですけども、国会議事堂そのものはですね、テレビとか写真でしか見たことなかったんですけど、意外に小さいな、みたいな感じでね、まあ、長田町とかね、赤坂見附とか、まあ、そういう駅の近くにあるんですけど、結構建物がひしめき合っていて、もっと広々とした感じかなと思ったら、意外にそうではないなという感じでしたね。まあ、さすがに我が国のこう中枢をなす場所なので、警備セキュリティはすごいですね。至るところに、警察の方がその警護でおられて、まあ24時間されてるんでしょうね。まあ大変な仕事やなという感じをね、受けましたね。で、まあ、国会議事堂の近くにはですね、参議院会館、衆議院会館、それから、参議院の議長さんの光沢、それから衆議院の議長さんの光沢、こっち図見てもですね、その名前が出てないですね。まあ、航空写真とか見てもですね、広々とした敷地、建物があるんですけど、これが何はということは出てないですね。まあ、これはやっぱり公安上のことかな、という感じでございました。で、まあ、それをですね、こう、真正面に見るように、自由民主党の、建物、まあ、よくニュースとかでですね、建物で上にこう、自由民主党っていうのがこう、看板出てるんですけど、あ、まさにこれやな、と、まあ、見たまんまも、もちろんそうでしょうけど、真正面にそれが、でですね、あと、保険会社の巨大なビルがですね、視界を遮るように立ってるんですね。まあ、これもまたすごいなという感じで、そのビルは確か昔火災があったホテルとか、明治時代に2026事件が起きた場所とかですね、まあ、そういう曰く因縁付きの場所みたいですね。まあ、それを、こう、買ったり売ったりで、オーナーさんがどんどんどんどん変わりながら、最終的にはですね、外資系の保険会社さんが、その巨大なビルを建てた、みたいな、そんなことをですね、一緒に行った仲間が言ってましたね。で、まあ、まあ、目的は別に、まあ、あって、後ほどなんですけど、とりあえずなんか、私は、おのぼりさんみたいに、うわ、国会議場や参議院、臨海かなっていうことで、まあ単に行ってみたかったなというのは半分以上ありましたね。で、調べますと、臨海館の中にはですね、議員の方たちが利用する食堂があるんですね。で、それがですね、非常にクオリティが高くて、値段がリーズナブルであるというのを聞いていたんですね。で、まあ、ぜひそこで、お昼ご飯を食べてからですね、目的の仕事に入りたいなと思ったんですが、まあ、インターネットで調べますと、まあ、一般の方も利用できますよ、みたいに書いてあるんですが、ところがですね、セキュリティがすごい大変なんですね。持ち物検査されて、まあ、空港よりも多分厳しいんじゃないですかね。まあ、それが23区あると。いうことで、その食堂にたどり着くまで30分以上かかる みたいな、そんな話だったんですよね。それと目的を言って、その、首からぶら下げるタグっていうのがあるんですけど、読み取り機で読み取るものなんですけど、それをぶら下げないと、そこまでたどり着けないということでね。まあ、お昼ご飯をそこで食べてみたいなというのはあったんですが、これはちょっと無理やな、ということで、まあ、諦めまして、まあ、赤坂見附というね、地下鉄の駅、まあ、いろいろ乗り入れてたと思うんですけど、その近くにはお店がたくさんひしめいてると。まあ、オフィス街でね、非常にこう人がたくさんいるところがあって、まあ、そこで、ランチを食べようかな、みたいな感じで。まあ、東京の友人と、まあ、ランチをしたという感じでございますね。で、まあ、それが終わって、待ち合わせの時間に、議員会館に行きまして、家具をもらって中に入ってと。で、会議室はまあ、決まってたんですね。102とかね、そんな感じで。で、行くと、やっぱりですね、日本の国のこう最高決議機関を有する場所やなということで、もう本当立派な会議室でですね、収容人数もかなりなもんですね。まあ、5、60人は楽々入るでしょう。机もいつも非常にこう立派な会議室だったんですが、そこを7人ほどで、使わせてもらいましたね。まあ、ちょっとそれはそれでね、快適な、感じでございました。まあ、そんなことでね、行ってまいりました。その中身の話はまた後ほどということで、曲行ってみたいと思います。こちら。ライティング・オン・ザ・ウォール、トーマス・ニューマンで聴いていただきました。まあ、ちょっとね、重厚な曲ですね。まあ、先ほどの話の続きなんですが、まあ、何しに行ったかというとですね、参議院会館は見物ではなく、まあ、我が国の農水省さんがですね、お米をやめて、大豆の栽培をするときの奨励金を出すということで検討されているという話なんですね。それで、まあ、どういうふうにしたらいいかというような、まあ、相談というかヒアリングというかね、意見を聞きたいという話だったんですね。で、まあ、基本的にはですね、まあ、日本人は米と大豆があれば、それで十分だと。あとは野菜とですね、たまにお魚 ぐらいで、まあ十分、タンパクもですね、炭水化物も取れるという民族なんですが、米をやめて小麦にするとですね、タンパクが足りないということで、肉を食べなければいけないというようなことになっていくわけですね。だから基本的にはお米を減らすのは反対なんですね。で、お米をもっと増やしてみんなご飯食べなさおうっていうことを言いたいんですね。で、まあそれはそれで、まあ言うんですけど、要は大豆をもっと作りましょうということで、今回の案件が出てきたわけなので、大豆をですね、いかにたくさん作れるようにするかということは、もうすでに完成した体系があるので、これを参考にしてくださいというプレゼンをしに行ったんですね。で、まあ、参政党の農業部会というのがございまして、部会長、それからプロジェクトリーダー、それから物流、政策提言、それから私がいている生産技術チームというのがあるんですが、今回の案件はですね、生産技術の話なんですね。で、やぶたやっとけみたいな話で、プレゼンは私一人だけで、他の方たちはですね、それをこう示唆するというような形だったんですね。で、まあ、プレゼンの資料は持っていくんですが、この行った先がですね、どんなこう機材があるのか、ホワイトボードなのか、プロジェクターがあるのか、まあ、わからないわけですよ。まあ、聞けばわかったんでしょうけど、まあ、ちょっと時間もなくって、やりとりするのも何やし、これは持っていった方が早いな、ということで、プロジェクターと三脚と、その他、機材を持っていったんですね。まあ、小型軽量なプロジェクターなんですけども、荷物の半分以上がですね、この機材になって、いや、結構重たかったなと。で、今まではですね、三脚とか持っていかなかったんですけど、プロジェクター置いたはいいわ、高さが足らん、本なんかこう、積み重ねて、傾斜が足らんからここにまた挟んでとか、その、なんていうんですかね、寸前になって現場で、こう、あれだこれだってやるのがちょっとね、不細工やな、ということで、今回三脚が家にあったんで、それを持っていったんですね。まあやっぱりいいもんですね。ちゃんとこう、どんな角度、高さにも設定できるということで、まあちょっとハマりましたけどね。プロジェクター使うときも三脚でですね、高さとか角度とか、変えながら、もう自分たちでこうセッティングがちゃっちゃと終わると。まあこれちょっとスマートでいいなぁということでこうハマりましたけどね。で、まあ、プレゼンをですね、ご提案を30分ぐらいさせていただいて、まあ農水省のですね、担当官の方は一緒にメモ取っておられました。で、プレゼンしながら横でこうやって一生懸命メモ取っておられるのを見るとですね、あ、聞いてくれてるんやよかったなぁっていう感じで、やらせていただきましたね。で、まあ他のメンバー、3人いたかな。あとは、議員さんと市長さんとですけども、うちらのメンバーは残り3人ですが、早く終わって懇親会行こうな、みたいな、そんな空気感でしたね。で、まあ終わっ、2時からやって4時には終わったかな。で、その後、懇親会が、まあ、用意されてたんですけども、まあ、1時会終わっても6時じゃないですか。で、外出るとまだ明るいんですね。で、まあ、2時会、3時会、こう、流れていくんですけど、それにその時間が早いんですよ。3時会終わっても9時半とかね、まあ、こんな感じなんで、まあ、それで、宿に帰るというような流れでね、まあ、仲間と1個も2個も3個も交わすっていうのは、まあ楽しいもんで、普段はですね、ズーム、リモートでずっと、まあ週1回、会議をして、どうしようかこうしようかっていう話をしてるんですけど、やっぱりこう、ね、実際に会って、お酒をこう軽く飲みながら、リモートではできないような話とかですね、こう、ニュアンスとか、身振り、そぶりとか、まあやっぱりこれやなという感じで、まあ次はですね、 脳学者さん、ドクターさんのところに、説明をですね、直にしに行きたいね、ということで話をしております。まあ、場所が青森にお住まいなので、十勝からどうやって行くかなと。車で走って10時間とかね。あと、飛行機使っても、ちょっとなんか、中途半端かなという感じでね。まあ、近々行くことになると思いますけど、まあ、またね、同じメンバーで行って、同じようなこうね、パターンで、盛り上がるんかなという感じで。ドクターさんも一緒にね、こう盛り上がってくれたら嬉しいなという感じでございます。それでは。
萩原建設工業は明るく元気に、そして動きの良い挨拶を一人一人が心がけています。十勝で暮らす皆様と共に素敵な地域を築きたい。安心安全は笑顔から、萩原建設工業です。
あなたのお店を動画でアピール。デジタル品のショート動画はインスタグラムや YouTube、 Google ビジネスプロフィールに最適。お店までに道案内やピックアップメニュー、内観外観を紹介する動画などで PR に顔つけよう。電話 34-2233-2020 または新ウェブで検索。
十勝のスポンサーの皆様、エビムリーでラジオ CM を流してみませんか？ご商売をより繁盛させるなら、お店の名前や会社名、取り扱う商品やサービス名の認知を高める必要があります。ラジオは音声なのでシンプルで覚えやすい。繰り返し告知されるので、しっかり強気に臨みます。リーズナブルな料金で、CM 制作のご相談から放送まで、しっかりフォローします。お問い合わせは、帯広市民ラジオ 25-5770、FM リーズまで。商売は、まず覚えてもらう。これ、大事。
さあ、休みだ。休日のあなたは4番バッター。平日蓄えた体力で打って打って打ちまくれ。毎週金曜日夕方5時からはノミライトルのカウンドミュージアム。再放送は土曜日の朝7時から遅れるな。リクエストメッセージのオーダー交換は金曜日。セーボーン。
今年決勝の石垣田クリニックが10周年を迎え、20年
クリーンワンサイで待ち時間も楽しく、待ち合わせも広くなります。お問い合わせは石垣田クリニックでホームページを検索。新しくなる
特別
クリニック
で。
お困りのことは何でもお任せ、スーパーマン金太郎。家の水漏れ、電気工事、庭の掃除、ネズミ駆除、遺品整理まで何でもやります、何でもできます。トラブルに迅速に対応、すぐに飛んでいきます。電話 090-8896-2635、 土日祝日も対応、スーパーマン金太郎。
中央書道教室では大人から子供まで、新規生徒さん大募集。書道を通して、自分と向き合ってみませんか？無料体験実施中。綺麗な字は、一生の宝物。電話 080-6090-518。新規書道教室。
更新電子版、フルリニューアル。それ
昔の地元、今どうなってるんだろう。
今伸びてる会社ってどこ？
今、目の前のこの街のこと。身近なニュース、深くわかる。私の街のニュースがある。北海道新聞デジタルで検索。
はい、CM を聞いていただきました。CM 前に曲入れようと思ったら、ちょっと足りなかったですね。申し訳ございません。まあ、4月になって、でですね、まあ、畑がぼちぼち始まるな、ということになるわけですが、まあ、畑を耕したりですね、いろんなことをするのに使うのがトラクターでございます。まあ、トラクターが、はい、導入される前はですね、馬、昭和40年代前半くらいまで、馬が活躍をしていた、農耕馬ですね。その後、まあ、トラクターが、あっちもこっちも導入されていくんですが、馬の時代から、十勝の方たちは、どれだけ綺麗な畝を切るかということで、腕を競い合って来られました。これですね、トラクターもそうなんですけど、適当に走るのは誰でも走れるんですね。まっすぐに走れるかどうかが難しいんですね。 まあ、デコボコあり、傾斜あり、山あり、谷あり。これでですね、見てまっすぐな、その、走り方できるかって言ったら、意外とできないですね。まあ、これを習得するのに30年がそこらはかかるぞぐらいのことなんです。で、ところがですね、衛星を使った自動操舵、GPS の自動操舵と補正局を使ってですね、トラクターを自動運転する技術が普及しております。で、当初はですね、NASA の衛星を使って誤差2センチということが20年ぐらい前にこう言われてたんですが、今や普通にですね、RTK 局という補正局の、信号をもらって、誤差数ミリというところに行ってるんですね。で、しかも昔に比べますと、その普及したということで、その設備装置の値段がですね、まあ、4分の1ぐらいになったんじゃないかということが言われてます。で、まあ、うちもですね、そのオペレーターの腕を磨く、練度を上げる。まあ、これは5年、10年ぐらい普通にかかるわけですね。で、マットレインよね、ということで、まあ、導入を検討したんですが、年配の方に言われてですね、いややるか、みたいな感じで、まあ、やったんですね。で、ところがですね、その機械が、手元に届くのがですね、4月の1週目になりそうやという話で、うわ、これは間に合わんぞということだったんですが、3月のですね、中過ぎ、到着しまして、すぐにもつけてもらいました。で、まあ、試運転っていうかね、やるんですけど、まあ、いろんなこう、なんていうんですかね、SIM でその通信、の環境を確保したりとか、まあそうなってくると私にわからないんで、まあ全部若手にやってもらったんですけど、試しに走りました。畑の中を、まあラインをつけてですね、こう行くわけですよ。誤差数ミリとか言ってるのが、0ミリとか、表示されてくるんですね。いや、これはまたすごいなと。いうことで、まあ、驚きの連続なんですけど、まあ、後ろにつける作業機がですね、やっぱりブレるわけですね。作業機自体の作業幅が、やっぱり、5センチはそこらあるんで、まあ、まあ、そんな数ミリ、0ミリとかの精度いるんか、ということですけど、まあ、精度高いに越したことはないということで、まあ、これでとりあえず今年は、ちょっと頑張ってみようかなと。となってくるとですね、これはオペレーターの腕関係なくやれるということになってくるわけですね。まあそうなってくるとですね、この農業への参入、これが非常にこうハードル高いとか言われてましたけど、ますますこう低くなってくるということになるわけですね。まあこれは喜ぶべきことかなと。いうことで、まあ、ぜひですね、こう、先駆けとして、自然栽培で自動操縦をやって、収穫量を確保して、これで、まあ、国民の食料をね、供給する、こう、任務を担うと。まあ、いいコースやな、ということでね、みんなで話しするたびに、こう、士気が上がっていくわけですね。まあ、非常にいい感じかな、というふうに思います。で、まあ、導入したトラクターもそこそこのトラクターで、まあ、いいなぁということなんですが、大きいだけに燃料食うなぁということで、タンク容量見たら120リッターも入るんですね。まあ、今まで使ってたトラクターが40リッターぐらいしか入らない、トラクターだったんで、3倍ぐらい入るなぁと。うーわ、すごい、こうね、大食いなトラクターやなぁって言うんですけど、設計見ると、過去のトラクター半日なんですね。でこれは、丸一日乗ってもなくならないという設計になっているという話を聞いてちょっと安心はしたんですけどね。まあどうやって供給するか今こう設備をね、設定し中ですね。まあ今年はちょっとこう玉代わりした感じでいろいろこうアレンジしながらまあ楽しくやっていけそうかなという感じでございます。それでは曲行ってみたいと思います。こちら。 アベレージホワイトバンドで Queen of My Soul 聴いていただきました。まあ話は変わってですね、まあクリニックにまあ通っていたんですね。まあちょっと体調が悪くしてということなんですが、まあその方がまあ私のホームドクターみたいな感じだったんですが、残念ながら廃校されました。で、次どうしようかなと思ってたんですが、まあ、紹介もいただかず、あっちこっちこう探してみるかな、ということで、まあ、情報を取ってたんですが、いいところがあるよ、ということを聞きまして、行ってみました。まあ、今までと違ってですね、多くの患者さんがおられて、はい、次、はい、次、みたいな感じでね、対決は対決。計測は計測みたいな感じで、まあ、看護師さんがおられて、問診になってと。で、まあ、最終的にはドクターさんの、診察を受けるみたいな、そんな感じだったんですね。で、まあ、今まではもう何から何まで、この、うちうちでこうやってたみたいな感じなんですけど、まあ、ちょっとこう、時間がかかったりとかね、長い時間がまあ、かかってしまったんですけど、まあ、いただいた機材がですね、今までのものと違って、非常にこう、高性能な新型のものを出していただいたんですね。で、それでちょっとこう、びっくりしたんですけど、今までは読み取り機でこう、読み取ってですね、その都度こう、数値が記録されていくと。こんな感じなんですが、これスマホに自動的に1分ごとにデータが送られていってですね、しかもそのデータが、クリニックのドクターさんが同時にこう見ることができるという感じで、いや、これすごいなって、今までの手間何やったんやろうという感じで、しかも保険適用でですね、すごい安い値段でっていうことで、いやいやいや、世の中すごいことになってるなぁということで、まあ言ってまいりました。まあ行ってよかったなみたいな感じなんですけど、まあ、ただですね、病気は何をどうドクターさんがやろうと自分自身で治すしかないんですよね。で、まあ治すといってもですね、運動と食べ物と排泄と、まあこんなことが言われております。まあ、例に漏れずですね、食生活をちゃんとして、規則正しい生活、それから適度な運動、それと排泄。まあ、これに尽きるな、という感じで、まあ、長いことちょっとね、こう、見てなかったんですけど、実はこのことがですね、紀元前400年。すごいでしょ。日本の国ができたのは紀元前660年前かな。まあ、だいたい同じぐらい まあ、ざっくりすぎますけどね。まあ、その時に西洋医学の祖と言われているギリシャのお医者さん、ヒポクラテスの格言っていうのがあるんですね。で、全部で16あるんです。で、16あるんですが、まあ、そのうちの半分の、8つがですね、食に関することなんですね。食べ過ぎはいかんぞと、それから、満腹が原因の病気は空腹によってなる。ちょっと違うか。次に一度断食をすれば病気にならないとかね。何時の食事を薬とし、何時の薬は食事とせよとかね。病気は食事療法と運動によって治療できるとか、食べ物で治せない病気は医者でも治せないとかね。まあそういうことがね、こう書いてあるんですけど、まさにこれやなという感じで、今更ながらですね、このヒポクラテスの格言、16ありますけども、要は適度な運動をして、身を軽く、腸を整え、食事を、ちゃんとしましょう。ちゃんとっていうのはね、いいものを食べるということではなく、体にいいものを腹8分目と。食べ過ぎ、日の食事は、ダメですよというのはね、書いてありますけど、まあそんな風にすればですね、常にこう健康でいられるかなというふうに思うわけでございます。まあ、私もですね、ぼちぼちこう70歳の声が聞こえてきてるので、食を気にしつつ、健康が一番のこう喜びやな、という感じに持っていきたいな、というふうに思うわけでございます。それでは、曲行ってみたいと思います。こちら。面でロイエロイエ聞いていただきました。まあ作業機械で、まあ、トラッカーをね対応するということなんですが、まあ、大きくなってきますと、ドアを開けて乗るキャビン、 まあ、ここに乗ってですね、操作をするということになるのって、いちいち降りて、こう、外で操作するというのは非常にこう大変なことになるんですね。で、まあ、トラクターの中からいろんなこう操作ができるように、タッチパネルとかですね、いろんなものがついてるんですが、うち独自でですね、装置を一つ追加をして、使う資材、筋液を自動的にこう巻いてですね、それをポンプで、出したり込んだりということにしようということで機材を揃えたんですね。ただ、これ、自分たちで配線ですね、やってスイッチ入れたり、運転してるよってランプつくようにしたりとか、作っていかないとダメなんですね。で、これ口で言ってもなかなかわからないですね。ああしてこうして、プラスをマイナスに、ここをこうして、とか言ってもダメなんですね。で、これは、電気の工作をやってる方たちは、配線図面というのがございまして、それを書いてですね、その通りにこうやっていくんですね。で、まあ、私はですね、結構工学系が好きで、まあ、小学校の、中学年以降、まあ、いろんなこうものにこう興味がありまして、そういうこう電気仕掛けのもの、例えば嘘発電機とかですね、ほんまかなっていう、まあ、仕組みだったんですけど、そんなものを作ったりとかですね、ラジオを作ったり、音で反応するリレーをこう作ってみたりとかですね、その先はこう電波に興味があって、送信機とか受信機とかね、いろんなものを作ったりとか。やってた時期がございます。まあ、そういうですね、こう、経験があったので、配線図って書けるんですね。で、説明もできるし、つなぎ込みはこういう風にと。で、まあ、外で使うので、ここはですね、圧着端子プラス、ハンダを流し込んでとか。まあ、そんな感じで、こう、やっていけるわけですね。で、これってですね、自分がこう作っていって思うように動いてくれると、それはそれでね、結構嬉しいもんなんですね。あ、ポンプ回った、ランプついた、スイッチはこうオンオフできてるとかね。非常にこう単純なことなんですけど、まあ、これはこれで結構こう楽しいなという感じでございます。で、まあ、これがですね、実際こう仕事で使うことで、まあ、買ってきた機械、じゃなくてですよ。自分で作ったもの、作り上げたもの。まあ、これを操作して使って思うように動くっていうのはね、これはまたちょっとね、とは違うんですね。まあ、大事にもしますし、その動き方もわかるわけなんで、まあ、長くね、こう、愛用できるかなと。またこう、何か困ったこと、不都合があればですね、アレンジして変更したりとか。まあそんなことも、十分できるわけなんで、まあこれはこれでですね、経験しとくべきことかなということで、今日もまあ若手にですね、その機材を持っていって、道具の方ですけど、私はですね、こういうふうになったらということで、まあ話をこうしてきたんですけど、ちゃんと思うようにね、作って、それがちゃんと動いて、実用に差し支えない程度のクオリティがあってですね、作業にこう活かされてと。まあ、これはまた仕事の楽しみの一つになるんじゃないかな、というふうに思うわけですね。で、一つこれができると、また次こうなんかアレンジしてこれも作りたいとかね。まあ、そんなことになってくればですね、まあ、日々楽しくこう仕事ができるかな、というふうに思うわけでございます。まあ、自動車好きな方はですね、いろんなこう装置を追加でこうつけたりとかね、そんなことはまあされるみたいですけど、まあトラクターっていうのはね、非常にこう目で見えるこう機械なので、アレンジしやすくて面白いかなというふうに思うわけですね。まあこれがですね、来週、再来週あたりから本格的にこう、実用化に向けて動くというね、一つのこう楽しみもあるんですけど、まあ、ちょっと面白いかなというふうに思っております。それでは曲いってみたいと思います。こちら。 はい、ただいま聴いております。聴いていただいている曲はですね、ヨシエ N で、Just the Two of Us ですね。はい、すいません。まあ、そうこうしてるうちにですね、今日もお別れの時間が近づいてまいりました。まあ、これから先ですね、どんなことがあるかっていうと、6月の2週目からですね、帯広町中放射天国が始まるということで、もうちょっとしたら20年になるのかな。2006年からですからね、18年目、19年目からになりますけど、今年も開催をさせていただきます。まあ、スタッフ一同ですね、毎週集まって、いろんなことをこう協議しながらこう決めて準備を進めていくということでございます。4月の12日ですか、じゃあ、明日、市役所さんの10階の第6会議室ですね。ここで、まあ、皆さんにこう、いろんなご意見をいただきながら、今年の開催、の案内をしたりとかですね、そういうことをこうしていきたいなというふうに思っております。まあ、関心のある方はですね、明日、6時から、18時からになっておりますが、帯広市役所10階にございます、第6会議室。こちらの方にですね、来ていただければ、いろんなこう、保護点情報、去年どうやったか、今年はどうするかとかね、こんな風な、出展を考えてるんですが、どうでしょうかみたいな、意見とかですね、お話とか提案とかいただければありがたいな、という感じでございます。来週はですね、シンプルライフトカチでございます。次の麦わら帽子は4月の24日、17時からになっております。再放送はですね、今度の日曜日、4月の14日、19時からになっております。それでは、またお耳にかかりましょう。